区立保育園の民営化中止、増田顧問の高額報酬見直しを。質問者は山田光平、共産。保育士不足に拍車がかかる中、安定的に保育士を確保できる区立保育園の運営が重要。すでに民営化した保育園では園長も含めた職員の大量離職が発生し、保育の質が極端に低下。今回の区の民営化計画は手続き上も重大な瑕疵があり、慎重な検討も進められていません。民営化対象の上草保育園、杉並保育園の児童保護者から公立園としての存続を求める声が挙げられており、民営化方針を見直すべきです。
保育人材確保策は国レベルで処遇改善が進められており、保育の質は民間事業者が創意工夫してレベルアップを図っています。民間の活力導入によりサービスの向上と運営の効率化を図ります。
都知事選に立候補し田中区長も応援した増田博也氏が杉並区顧問に、落選後の救済措置のようだと区民から批判の声が出されています。勤務実態は月2日 4,5 時間程度で、月額報酬は35万円。区民の理解が得られると考えているのですか。直ちに報酬額の見直しを。
職務内容や経歴実績から妥当です。住民からは十分な理解を得られると認識しています。
再生可能エネルギー活用で脱原発へ、外観・保護の安全対策を。質問者は消し場誠一、平和。脱原発は世界でも日本でも着実な民意となりつつありますが、区の再生可能エネルギーの活用計画と進捗状況をお聞きします。
杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進を掲げ、太陽光発電機器や家庭用燃料電池等の導入助成、震災救援所への太陽光発電機器と蓄電池の設置等に取り組んでいます。
博多駅前の陥没事故や中央環状品川線の地下水流入事故からも、外環道の大深度地下工事は安全と言えません。区の判断は。
国は施工にあたり、東京外環トンネル施工等検討委員会等からの提言や博多事故等を踏まえ、安全対策の確保に努めていくものと認識しています。
放射第5号線の橋梁開始の日程は。また通過交通量は1日何台との推計ですか。
橋梁開始は平成29年度末を目途、交通量の推計は1日あたり4万4200台と聞いています。
高井戸インター開設の動きはあるのですか。開設を見合わせるよう求めますが、見解は。
中央道の高井戸オンランプ入り口開設は協定に基づき沿道住民との合意形成が前提です。
増田博也氏の顧問就任、校長、子どものスマホ利用について。質問者は小林由美、事務。顧問に就任した増田博也氏は区の総合戦略に対しどのような助言を行ったのですか。
区民意識の分析や交流自治体と区の魅力を生かし補完し合う取り組み等の助言をもらいました。
増田氏の助言は総合戦略の取り組みや交流自治体との連携にどう変化をもたらしているのですか。
総合戦略に携わる職員の視点がより多角的となり、取り組みをさらに充実していけると考えます。
杉並保育緊急事態宣言について区政モニターを活用しなかった理由は何ですか。
保育所整備の必要性や緊急性を理解いただくために区長記者会見や広報の全戸配布等で広く周知し意見をいただくこととしました。個々の整備については施設利用者や環境面で直接影響を及ぼす近隣の方と直接意見交換するため住民説明会としました。
小中学生のスマートフォンや SNS の利用に関して学校はどのような指導をしているのですか。 SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略。人と人とのつながりをインターネット上で構築するサービスの総称です。
セーフティー教室等で啓発を図っています。さらに今年度中に各学校で子どもたちとともに適正利用のルールを作り各家庭での共有・実践につなげていきます。
子どもの居場所、スクールソーシャルワーカー、動物愛護について。スクールソーシャルワーカーとは、さまざまな困難に直面している子どもたちの背景に注目し、環境への働きかけによって問題の解決・軽減をサポートする福祉専門職です。質問者は川野孝明、平和。中3勉強会や子ども食堂等、区の施設内で実施されている子どもの居場所活動は施設再編後も継続可能ですか。
中3勉強会は継続予定です。また各種子どもの居場所活動は活動継続のため区として一定の配慮が必要と認識しています。
課題を抱える子どもたちのための居場所づくりは今後より重要になってきます。ぜひ発展拡充してほしいがいかがですか。
多種多様な子どもの居場所は不可欠です。情報を収集し関係課等と連携して支援に努めます。
スクールソーシャルワーカーが対応すべきケースは多様化複雑化しており急を要する場合もあります。より柔軟な対応や人員の増加を図るべきでは。
スキル向上のための研修の充実や配置体制等について今後十分検討していきます。
飼育動物の使用継続困難、多頭飼育崩壊という問題を解決するため飼育頭数の制限や届出制の導入等の対策が必要では。
届出制について多頭飼育等に至る背景は多様かつ複雑であるため解決には粘り強く個別指導をしていきます。
通学路の交通事故が急増、安全な生活環境整備は大人の責務。質問者は大月上一、公明。小学校、子ども園、保育園等周辺通学路の交通安全対策についてゼロベースかつ子どもの視点からの検討が必要では。
ご指摘は極めて重要な課題です。子どもたちの安心安全な生活環境を整えることは大人の責務です。関係機関と連携し悲惨な交通事故がない街の実現を目指します。
自動車の速度が30キロを超えると歩行者事故の致死率が急激に上昇します。境外道路に有効な区域を定めて30キロの速度制限をするゾーン30の推進が必要では。また上高井戸地域の通学路安全対策の課題をお聞きします。
ゾーン30は通学路が多い区域で有効です。また旧甲州街道の速度表示や通学路の路側帯内のカラー舗装化対策を所轄警察署と協議し安全確保に努めます。
現在の杉並暮らしの便利帳は 高齢者には文字が小さく読みづらいとの声が。
改定時に高齢者にも読みやすいよう可能な限り配慮します。
広報杉並は新聞折り込みが主要な配布方法です。新聞発行部数減少の中、全国配布の機会を拡大し、多くの区民に届けては。
効果等を検証し、検討します。
区立保育園の民営化、高円寺小中一貫校について、質問者は松尾由里、杉は。民営化された区立保育園で、昨年の春、園長を含む7人の職員が退職しましたが、承知しているのですか。
承知しています。当該園では、系列園からのベテラン職員の移動等で対応しています。
世田谷区等には、保育園民営化ガイドラインがあり、杉並区も計画を区民の議論に付すべきです。
保育園保護者の要望もあり、今年度中にガイドラインを示します。
阿佐ヶ谷北保育園、阿佐ヶ谷南保育園の移転が予定されていますが、2園は民営化するのですか。また馬橋保育園、上草保育園のような区立園の廃止は今後も続けていくのですか。
2園の移転時点での民営化は考えていません。2園も含めて来年度検討する予定です。
高円寺小中一貫校計画で36教室1000人以上の定員を見込んでいますが、教室数が多すぎます。今後3校以外も統合していくのですか。
29学級の普通教室および少人数教室7教室です。他の学校の統合は今のところ考えはありません。
同校の校舎建設事業の入札率は 99.3% と極めて高率ですが、どのような理由ですか。
一般競争入札の結果と受け止めています。
人事給与制度改革、特別区人事委員会の在り方は中立化。質問者は堀部康氏、無。人事委員に天下り退職区長が含まれています。しかも23区の各区議会の人事同意を得ることなく、23区長の判断のみで委員が就任しているのは特別区人事委員会のみであります。人事委員会は職員から人事行政について不服申し立て等があった場合、これを審査する機関であり、区長からの独立・中立が求められています。
人事委員会は3名の合議制で運営されており、中立的な第三者機関であると認識しています。
職員給与について都人事委員会は月例給の据え置きを勧告しました。一方で特別区人事委員会は月例給、期末勤勉手当ともに引き上げを勧告しています。引き上げた場合の財政影響額は
およそ1億9600万円の増です。
区職員の平均給与は年額およそ712万円であります。国税庁の民間給与実態統計調査によれば、民間人の平均給与は420万円、正規労働者に限っても485万円であります。職員の給与水準が民間準拠というなら、国税庁の同調査の各データも活用し、その当費を判断していく必要があります。
調査の目的が異なることから、馴染まないと考えています。
以上です。なお、ここでお伝えする質問と答弁は、一部を抜粋したものです。区議会ホームページから全体の質疑応答の様子を、質問者別の動画でご覧いただけます。